ゴー、カイトのフリーダムなひととき。
カイトの
頑張ってラジオやります。
皆さん、フリーダムパーサーティーのカイトです。
アシスタントのゴーです。
はい、2024年、4月分ね、後半ですね、私の回でなりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、まあ、4月ということでね、まあね、うん、なんだろう、まあ、出会いだったりとか別れだったりとかね、うん、まあ、いろんなね、卒業だったりとか、いろんなね、あれ、季節になりますけど、もう本当ね、私はね、もう前半にも言ったけど、その3月の時にもう鬱になっちゃってさそう、
鬱、
もうノイローゼになっちゃってさ、もうね、どうしようかなって思ったのね、なんか、うん、
まあ、いやー、思ったらね、いろいろね、うん、なんかね、
なんだろうな、なんか、
そう、びっくり、
そうそうそう、なんか、なんてなったかっていうと、まあ、多分前半でも言ったんだけど、うん、鳥山明先生の話なんだけどね、そう、なんか、それを見て、すごいショックを受けてさ、もう、マジかってなったんですよね、そう、本当に。そうで、なんか、この感じって、前あったドリフターズの志村けんさんの時もあったしさ、ね、手塚治虫さんの時もあったし、美空ひばりさんの時もあったし、もうなんだろうね、そう、もう そんな感じなのよ、本当に。そうで、だからさ、俺的にはさ、なんかもう、何、身近な人っていうか、もう本当に何、もう レジェンド的、もう漫画だったりとか、もう歌手のだったりとか、ね、美空ひばりさんだったり、漫画の神様だったりとか、まあ、ね、鳥山さん先生もそうなんです、神だったりとかね、人が、ね、いなくなるとさ、まあ、ドリフでもそうだったけどさ、志村けんさんがさ、ね。このね、感じはね、もう、何、言葉にできないっていうかね、もう、本当なったよねって感じですよ、本当に。
あとね、タラコさんね、
そう。
私は、フランケンドームに来たのよ、
アンパンマン。そう。失礼します、失礼します。そう。だから、
は、
うん。
日テレの天気の、そらジローが、
ああ、やってましたね。はいはい。そう。だから本当にタラコさんに関してはさ、いろんななんかニュース番組で、キャラクターだったりとか、ちょっとしたね、ニュースであるとか、ナレーションだったりとかも、ちょいちょい聞けば、あ、タラコさんの声だとかっていうのはね、結構あったからさ、本当に、ねえ、なったからさ。
もう、普段もあんな喋り方なのね。
うん。そう。だから、なんだろうな、もう本当に、今の時代に、だからいい意味だけど、いい意味でね、合ってないのかもしれないけど、やっぱ昭和の時代ってちびまる子ちゃんなんだよね。ああいう感じだったよねっていうのが多分未だに残ってるからさ、そう、ちびまる子ちゃんとかさ、サザエさんとか多分未だに残ってると思うんでね、もうずっとやってる。まあ、声優さん変わるけどさ、っていうことで、本当に。うん。だからね、もう、ちょっと今回はね、鳥山先生のことちょっとね、お話ししようかなと思ってね、喋、うん、っていきたいなと思っておりますけど、ごじゃん、まあ、今はね、もう、うつとか なってないけど、まあ、多分出たらわかんないけど、まあ、その時はまあ、よろしく頼むわ、本当に。うん。
わかった。
ということで、エンタメデータジャパンをキーステーションでお送りいたします。ゆっくり、まったり喋っていきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして、パーソナリティのカイトです。
アシスタントのゴーです。
はい、ということで、どうも、はい、鳥山先生のお話をしましょうって話したかな。
うん。
いやー、
鳥山
先生。うん。そう
ね。うん。ドラゴンボール、
アラレちゃんかな。
うん。スランプアラレちゃん。
そう、マイチ。まあ、いろいろってあったから、まあ、お話はしますけどね。うん。うん、いやー、まあ、一応、まあ、2024年3月1日ね。急性硬膜下血腫で68歳でね、死去されたということで、すごいこれが話題になったと思いますけどね。で、あと他のね、漫画家さんからもツイートの言葉があったりとか、まあ一番ショックを受けたのはやっぱり野沢雅子さんですよね。本当にコメントができなかったとかってね、あれ言えなかったってことで、やっとね、なりましたけど、 まあ、本当に
今、
う
ん、ね、第一線で活躍している漫画家とか、
うんうん、
ね、
そうそうそう、だってナルト
さんも含めて、
そうそう、
ね、多分トレマキア先生に憧れてっていう人多いと思いますよ、絶対。
そうですね、だから本当すごかったですもんね、いろんな漫画家さん、声優さん、まあ、あとタレントさんとかね、もうすごいなんか X でね、旧ツイッターでね、なんかポストで、え、本当ですかとか、ご冥福をとかっていうのは見たときはさ、もうみんなやっぱ、あれで育った人じゃないですか、本当に、多分その世代の人って、本当に。そう、だからまあね、鳥山先生の何なりそめっていうかね、お話をちょっとしようかなと思ってるんですけど、まあ一応鳥山先生1995年昭和30年4月5日生まれなんですけど、でさ、まあその時に、まあデザイナー、漫画家ね、まあデザイナーとしてね、やったんですけど、まだその漫画家になる前になんかデザイン学校だの、その会社に通ったんですよね、大人になって。でだけどやっぱ朝が起きれないかっていうことで、まあ1年だったかな、1年か2年でだから、その会社を退職してとか辞めて、でいつも行ってる喫茶店で撮った漫画雑誌にの応募があって、漫画があったんですね。でそれをあれ暇つぶし見たら、あれ応募ね、その漫画家デビューみたいなのがあったらしくて、うん、
ああ、はい。
でその時に、まあ、ギャグ漫画とストーリー漫画がなんかの2つどちらか応募があって、でギャグ漫画が確か15ページですね。でそれでストーリー漫画が30ページで、でどっちを書こうと思った時に逆にしたんですよね。で、ね、賞金も確か同じだったんですよね、その時、うん、だったらなんかね、15ページの何方にしよう、もうギャグ、まあ、何原稿が少ない方にしようって言って、で応募したのがきっかけだったらしいんですよね、うん、そうそう。でだから、でもその時に鳥山先生が見てたものってやっぱ鉄腕アトムとディズニーの101匹ワンちゃんだったらしくて、だから他にはなんかそんな見てなかったとかって言ってるんですけど、でもすごいのはその自分で模写したりとか、まあ、絵をね真似たりとかずっとしたらしくて、101匹ワンちゃんのとか。でそれでなんだろう、そこで初めてかな、読み切り連載でワンダーアイランドっていうのでデビューでされたんですね。うん。
おう。
1978年、週刊少年ジャンプ52号で読み切り作品、ワンダーアイランドでデビュー。で、そこのところで、あのね、今話題のマシリと、まあ、鳥島さんですね、との出会いがあって、ドクタースランプっていうのがね、生まれたわけなんですよ、本当に。
うん。
でこれも確か鳥島先生、あ、鳥島さんが言った時に、CL で、なんか、あられちゃんを本当は主役にはしたくなくて、なんか、のり巻きせんべいを主役にしたかったらしくて、で、あられちゃんはまあ、ちょっとサブキャラだよ、みたいなこと言ってたんですね。あ、そうなの。で、そこのところで鳥島さんが、じゃあ、4位以下だったら、のり巻きせんべいを主人公にしよう。じゃあ、3位以下だったら、じゃあ、あられちゃんを、にしようっていう話になって、その時になんかやっぱ読み切り連載でなんかなんだかな、そのあられちゃんのになるような女の子のストーリーを書いたら3位だったもんで、で鳥島さんがじゃ あれ主人公はあられちゃんでいこうってドクタースランプが始まったんですね、
うん
うん、そうで、ドクタースランプが始まってもう書いてもいろんなねアイデアがあったんだけど、もう無理ですって言った時に、鳥島さんが、あ、分かった、じゃあ辞めたいんだったら3ヶ月後に、で新しい連載をやるんだったら辞めていいよって言って、で3ヶ月後に始まったのが何だと思いますか？
ドラゴンボール。
そう、ドラゴンボールですよね、本当に。
おう。
いや、でそっからまあアニメだったりとかね、まあ始まって、でドラゴンボールも1981年から、あ、これはアニメの方だね。うん。そう、だからだったからさ。で、そこでやったんだよね。で、そこのところで最初はすごいストーリー、何、ジャッキー・チェンみたいな、そういうカンフー漫画とか、映画が好きで、鳥山先生が。で、うん、ああいう感じにしたかったんだけど、途中からやっぱ、何、ドラゴンボールの連載の順位が、やっぱ、下の方まで下がってきたからね。やっぱ面白くないよ、みたいな感じで。でその時にじゃあトーナメント戦をやろうって言ってできたのが天下一武道会なんですよ。
あ、
でそ そこでだんだん、その悟空のままじゃ、ちっちゃい悟空のままじゃ無理だから、じゃあ青年の悟空をつけあれにしていこう、大人の悟空にしていこうって言って、そこで成長をつけたらしいんですね、本当に。そうそうそう、だからそっからね、もう本当にもうジャンプの看板漫画としてもね、なったからさ、すごいなと思うわけですよ。
だってね、あのドラゴンボールって言ったらもう悟空以外にもね、ベジータとかです、カカロットあとね、フリーザ様とかね、
そうそうそうそう、で、あ、今見たけど、ドラゴンボールは1984年50、51号から1995年25号まで連載されてたわけですから、もうすごいあれなんですよね。連載期間なんですけど、でも、鳥山先生さん自体はもうやめたいやめたいみたいなこと言ってたらしいんですよ。もう無理だっつって。うん。そうそう。だからさ、なんかその、何鳥山先生のすごさってさ、なんかよくさ、なんか俺は誰々に憧れたから俺はタレントになる、漫画家になるとかっていうのが普通あるじゃないですか。
まあね。
で、それで、その何っていうのなんだけど、鳥山先生の場合は、その、まあ会社はね、最初デザイナーの会社にね、勤めてたけども、その2年、1年か2年で辞めちゃって、もうお金がなかったわけですよ。で、そこのところでたまたま読んだ雑誌、まあ漫画雑誌を見て、お金欲しさに応募してで、ここまで来たってすごくないですか。まあでも最初のうちはやっぱりその、あれ何、ボツだよとか、まあ結構何回も何回もあれ何、優勝は取れなかったから、もしそこのとこで何優勝しちゃったら、入賞しちゃったら、もうお金だけ取って、もうドラゴンボールとかアラレちゃんっていうのが見れなかったかもしれないですよ、逆に。
その頃の時代って手書きだもんね。
そう、今みたいに、で、何、で、何、パソコンがあるわけでもないしさ。で、確かにドラゴンボールのアシスタントはね、確か一人で、お会いの方が確か一人か二人でやったって、本当に。
あ、そんな人数やってたんだ。
そう、多分全部、何、絵から背景は全部鳥山先生が来て、で、もう何、アシスタントと、もうなんか仲が良くて、もう、多分お互いなんか、何初めてだったらしくて、だからアシスタントをやっとるのも初めてだった鳥山さんだったし、で、あ、そうそう。アシスタントの方も初めて漫画家に就くのも初めてだったから、どういうふうに接していいか最初は分からなかったらしいんだって。なので、午前中はなんか会議をして、喫茶店でね。で、それ二人で。で、じゃあ、午後は、絵を描いて、ステージは3時になったらまた喫茶店でおやつを食べに行こうっていう、なんか本当にホワイトな、あ、職場だったらしいって言ってたんですよ、本当に。
そう。まあ、でもなんか、これも先生ってなんか、画風っていうか、
うんうん。
なんか、テレビでやってたんですけど、
はいはい。
影をあんまり使わないらしいですよね。
そうですね。うん。そうだから、あと、まあ、わかりやすく言うか、もう、めんどくさがり屋だったんですよ、鳥山先生って、本当に。
あ、そう
なの。そう、普通さ、漫画家って、なんか、ラップみたいな感じで、こう、あ、次、こういう風に書いていきますよっていう、いわゆる、ね、ネームっていうのがあるんですけど、それをね、あれ、編集者に見せて、こんな感じでいきます、どうですかっていう感じで、あ、じゃあこれでいきましょう、じゃあお願いしますね、つって、普通は下書き、あ、全部ちゃんとした、を書くんだけど、もう、その、下書きの上にも本って書いちゃってて、もうこの、こんな二度手間が嫌いだから、これでいいかねって言って出したらしいんですよ、本当に。そうそう。で、それで、あと背景とかもそうなんだけど、やっぱ戦いの、ね、やっぱドラゴンボールはやっぱ戦いが主だったじゃないですか。なもんで、何、荒野だったりとか、なんか岩場が多いところに行って、何、その街中だと、その背景書くのがめんどくさいからっていうことで、そういう、で、戦わせたっていうのもあるし、で、あと、スーパーサイエッジ、あの、金髪も、ベタ塗りを簡単にするために、あの、ああいうふうにしたとかっていうわけなんですよ。
でもなんかね、あの、具体的な感覚で言うと、うん、初期のなんか、ドラゴンボール、はいはいはい、まあ、ドラゴンボールの時ね。
はいはいはい。うん、
と、なんか、アガレちゃんの結構背景なんか似てるなと思ってさ。記憶的にね。
うん、はいはい。そうだね。多分最初のうちは、やっぱ、 ね、あ、まあ、荒井ちゃんのもあったから、じゃあ俺がびっくりしたのは、当時、もうドラ、悟空と荒井ちゃんの、何、コラボが、多分そこで、なってたわけですよ。
コラボした
そう、したんだよ。多分アニメの方かな。まあ、漫画にもあったかわかんないけど、そう。で、なんか、タオパイパイの時に、なんか、どっかに、まあ、ペンギン村に行くんだよね。悟空がなんか。そこのところで荒井ちゃんと出会って、うん、で、荒井ちゃんがタオパイパイを倒すっていう感じのシーンがあって、本当に。もう完全に夢のコラボなわけですよ、本当に。うん、まあでも、最近っていうか、結構前だけど、ドラゴンボールスーパーでも、アニメの方で。で、荒井ちゃんと悟空の共演があったもんで、本当に、あ、まあ、さすがだったなって俺は思うね、本当に。で、あと何、全世界でさ、ドラゴンボール、すごいじゃん、本当に。で、ドラゴンボールで2億6000万部をしてるわけですよ。ドラゴンボールだけじゃん。で、あとドラゴンクエストとか、そういう絵のやつでも8800万本とか、そういうの出てるからさ。
ドラゴンクエストもそうかい。
そう。だから本当になんだろう、もうみんなが知ってる、その、何、もう作品っていうか漫画家っていうか、もうね、もう絵を見たら、もう一番わかりやすいのは、ね、スライムってあるじゃないですか。そう。で、なんかその、はいはいはい、そう、ドラゴンクエストがね、スライムをなんか、その、うん、こういう作品を作りたいんで、鳥山先生に、お、何、お、こういうなんか作品作って、モンスターを作ってくださいって言った時に、で、あのスライムの形ができたんで、これはどういうふうに考えたんですかって言ったら、雨粒に、あ、雨粒って雨ね。雨粒に、で、目を、可愛い目をつけて、なんで、そんなんで、スライムにできたよっていうのもあったから、天才だなと思うわけですよ。もう本当に。もうでも、スライムってあの形じゃないですか。ね。うん、本当に。そう、だからそういう機械とかさ、メカとかって、まあ、もともと鳥山さんのプラモ好きでさ、プラモ好きでも家にもいっぱいあって、それを見ていろんな何、なんだろう、その、うん、マシンとか、ネオはやってたから、本当に、すごい人なんだよねって思うわけですよ。だから趣味がこうして、
うん。鳥山先生オリジナルのデザインの、
うん。
車をなんか作った、
ね。はいはいはい、そうだ、あったあったあったあった。それもありましたよ、本当に。うん。いやー、だから本当すごいことですよ。だから、なんだろう、その先生が言ったのは、もう自分が好きな、まあお金がない時代、まあ今でもそうだったけど、そうだけど、欲しいものはずっと、何、漫画の絵で描き、ずっと描いてたらしいんだよ。描いてって、こうなりたい、ああなりたいって言って、それで満足しちゃったらしくて、本当に。そうだよな。なんか欲しいものがあったら、もう絵で、もう何、もう何枚も描いて、なんか飽きるまで描いたとかっていうのもあるしさ、すごいよね、と思うよ。うん、そう。で、まあ、あと、まあ、あられちゃんに関してなんですけど、まあ、流行語大賞になったりとかしてさ、で、うんちゃとかバイチャとか、
そ
う。で、だって、あと最近、あられちゃんのメガネ、なだって、メガネ、まん丸メガネみたいなのも、で、あ、流行ったりとかして、もうその当時ね、もうすごかったんですよ、もう。だから今で言う、うんちゃとかバイチャとかっていうのも、もう先生が考えた言葉だからさ、すごいなって思うわけですよ。いやー。だからね、本当に、今度ね、アメリカじゃなくて、どこだ、ね、ドラゴンボールの、あれができるじゃん。
ああ、サウジアラビアね。
あ、そうそう、サウジアラビア。で、あれを見たときに、もう本当行きてえなって今でも思ってたし、で、もし鳥山先生がいたら、絶対、お、すごいですね、とかって絶対になったと思うんだよね、本当に。いやー、だから本当ね、うん、先生は、早すぎますよって感じなんですよ。68歳って。でだから、俺はね、これを、まあ、気に入ってないけどさ、やっぱ、いつ自分がね、死ぬかわからないから、だったら、もう何、やって、ね、やりたいものはやっぱやっといた方がいいんだなっていうのはね、本当に身に染みたよね。もう、毎回
こういう。そうだよ、この野郎。
うん、毎回こういうの思うと、本当に。うん。そう。
何が起こらないよね。
うん。だから、本当何が起こらないからね、わからない皆さんもね、ぜひね、こうやって、なんだろう。自分の趣味だったりとかやりたいことあるんだったら、まあ、まあ世の中ね確かに大変よ。なんかもう夢と現実を追うのをやっぱ現実を追わないと生活もできないしっていうの分かるんだけどね、そこをどうにかうまくねしてやればなんかねうまくいってる人もいれば、だけど趣味でねやってる人もいるから、そこは なんか本当にやりたいことをやるべきだなって僕は思います。ということで、まあ一応鳥山先生のね、まあお話、まあ切りがないのでね、この辺にしようかなと思ってるんですけれど、いいですかね、ここで一旦ちょっとね、切り込もうかなと思いますけど、まあまだまだね、お話はしますけど、ということで、鳥山明先生のお話でした。以上でーす。Program is broadcasting at MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Beam FM, Sapporo City FM, FM Sound Expand 880, FM Jazz, Saitama City FM, and Entimedia Japan.はい、というお話。改めまして、パーソナリティガイドです。
どうした急に。
ということで、はい、はい。まあ、どうでしたか、まあ、鳥山先生のね、ことについてちょっとお話ししましたけど、ゴージャン的には。
うん。鳥山先生ね、ほんとね、うん。いや、ぜひね、いつできるか分かんないですけど、サウジアラビアにね、ドラゴンボールワールドできた時にね、
うんうん。
鳥山先生に行って、
うんうん。
ねえ、そこになんか、サインかなんか残してほしかったですね。
そうですね、本当に。いや、なんか昔、なんか、本だったかな？なんか、ジャンプ流っていうのが本で出てて、それに、なんか、まあ、原稿、なんか、レプリカなんだけど、先生の絵、何、サイン入り、悟空の描いてたサイン入りの絵と、その、漫画を描いてる時の DVD、まあ、先生の声が、肉声が入ってくるのがあったもんで、それ買ってたんですよ、ね。で、それ、俺今飾ってるんですけど、俺、これ買っといてよかったなって、本当に今なって思って、本当に。
う
ん。
そう、プレミアじゃん。
そう、なので、また写真送るよ。なんか、その、うん、色紙のやつ、うん、そうだもんで、もう完全に多分、プレミア価格になってると思うよ、本当に。うん。そうそうそう。だからね、俺は思った。もうね、ドラゴンボールさ、中でよく言われるのがさ、なんか、まあ、敵キャラとかもそれ言うんだけど、どの敵キャラが好きですかってやっぱ言うんだけど、みんなやっぱフリーザなんだよ。本当に。そう。なんでフリーザかっていうと、なんかその、上司にしたいっていう感じなんだね。そう、ドラゴンボールの中で敵キャラとして、まあ、ドラゴンボールの中でね、あれ、上司にしたいキャラクター誰ですかって言ったら、やっぱフリーザ様が来るわけです。で、なんでかっていうと、そう、なんでかって言うと、本当に否定はしないわけですよ。で、誰に対しても、何々さんとかって言うわけですよ、本当に。うん、
まあ確かにね。
ザーブンさん、ドリアさんとかです。で、あと、否定もしないわけなんですよ。で、なんかその、で、その、フリーザ君のね、あれ、いるじゃない、ギリュー特戦隊たちが。で、なんか、こうしていきましょうって言った時に、普通だって、すごい上の上司だ、そんなもんやらんとかって言って、何頭ごなしに言うんだけど、なるほど。まあ、その、作戦はまたの機会にしましょう、とかって言った、言ってね。まあ、言うもんでさ、なんか、もう本当に多分ね、上司としてだった最高の人だと思う。人っつうか宇宙人だと思うんだよね。宇宙帝王だけど、うん。そう。だもんで、だからもう怒るとこは怒るし、なんかもう、なんだろう、そのチャンスをあげるわけですよ。もう部下たちに。一回失敗したら普通はあれんだけど、今がチャンスです。ドドリアさん、ザーボンさんってはね、これに行きなさいとかってっていう、なんかもう一回ちょっとボロボロになって、まあ、悟空たちにやられたけど、もう一度チャンスをあげて、みたいなっていうこともあるから、理想の上司というね、あれが出てますけど、あ、ゴーちゃん的ななんかその理想のライナーっています？うん。キャラクターで。うん。
ざっくりしてない。
うん。
あ、
うん、
あ。
うん、まあ、結構いろいろあるんだ
な、ね、うん、ドラゴンボールで言ったらし
い？あ、ドラゴンボールでもいいよ。他のキャラでもいいよ。うん。
そうだな、うん、
そう、だから、まあ、俺は、
どうしてって言ったら、
うん。
ブルマじゃない？
ブルマですか？うんうんうんうん。それは、どういう感じですか？なんか。
まあ、なんとなく、ね、うん、あとね、ベジータもね、なんか、
うん、
うまいことやつ。
ああ、やった、そうだな、なるほど。うん。まあでも、多分ね、初め普通だった、普通の漫画に関してだと、普通主人公とヒロインってくっつく設定が多いんだけど、ドラゴンボールの場合はくっつかなかったわけなんですよ。ブルマじゃなくて、そう。
あれ、だったっけ、パカ？
いや、ヤムチャ。
ヤムチャ、あれ？悟空は誰
としたの？悟空は父と結婚した。
父だ ね。
うん、そう、チュッチュ。うん。で、そう、ちっちゃい時に、何、牛魔王のところでね、なんかちょっといろいろあって、で、父が、悟空に言ったけど、私、あんたの嫁さんになるよ、結婚しようって言って、ほんで、その時に悟空が、お、いいぞ、みたいな感じで言ったらしいんだよ。で、それで、大人、ちょっと青年期のね、の悟空が来た時に、天界地武道会に、そこに父も来たわけですよ。で、それで、その時に、結婚する約束したよねって言ったのに、お、なんだ、結婚って食べ物かと思ったぞって言って、まあ、でも仕方ない。まあ、約束したから、じゃあ、結婚すっかっていうので結婚したんだけどね。うん。だから、
軽いノリ
なんですよ、本当に。まあまあまあまあね、まあ、なんだろう、何、ね、格闘技バカみたいな感じですね、悟空の場合は。だけどさ、まあ、そこがいいとこなんですよね。だから、今まではさ、なんか、何、敵が来たら、それが何味方になってっていうのがもう本当に王道になってるじゃないですか。ね。最初すごい、こいつ敵だったの味方になったのとかって、やっぱピッコロだったりとかベジータだったりとかね。そう。それはすごいことだなと思うよね。本当に。って僕は思います。
まあ、昨日の敵は今日の友だね。
そうですね。うん。まあ、ポケモンじゃないですけどね。うん。
そうね。
うん。そうだからね、まあでも今年のね秋にねドラゴンボール大魔っていうのがねやりますので、ね、ぜひ皆さんねもうまあ最後じゃないと思って、まあ多分どうにかしてくれるでしょフジテレビさんが。
確
か
ね、大魔って映画それとも、
あテレビでフジテレビでやることになったので、連続の6年ぶりだったかなスーパーから、うんぐらい経つのかな。
あ、
うん、
そう、日曜日の枠。
多分日曜日の枠だと思って、今多分日曜日の枠はなんか逃走中を多分やってると思うから、多分そこで多分やるんじゃないかなって結構噂にはなってるけど、まあでもね、楽しいこともありますし、で、あとまだまだ言いたかったけど、7月にね、筋肉マンがね、やるので、で、これもね、見てもらいたいなと思っております。ね。で、今回、最近、そう、筋肉マン、最近 PV がね、公開されて、声優陣とこの声とかね、もうね、出てますので、もしね、気になる方はね、YouTube でね、ちょっと筋肉マンでやれば多分出てきますので、ぜひご覧ください。でも、筋肉マンで俺見たけどね、なんか最初合ってないんじゃないかなと思ったけど、あ、これちょっと合ってるかもなって思い始めてて、宮野、ね、宮野守君がね、筋肉マンがやるんですけど、そう、マンボがやるんだけど、うん、まあ、一応一部だけは聞いたけど、まあ、でもいけるかな、みたいな感じはあったけど、まあ、あとはアニメを見て、ちょっとね、楽しみたいなと思ってます。ということで、まあ、ドラゴンボールに関してね、まあ、また、まあ、いろいろね、情報だったりとか、まあ、まだ話してやりたいこと、すごいいっぱいあるね。これはね、こうなんだよ、すごいんだよっていうことを言ってたけど、多分この30分の枠じゃ多分ね、伝えきれないので、またどっかでね、その素晴らしい、ね、名言だったりとか、こういうことってあったんだよっていうのもね、含めてね、お話できたらいいなと思っております。
わかった。
まあ、ゴーちゃん、うん、そう、一通りを通して、こう、どうだったなんか、聞いて、今日。うん。
そうだったね。うん。栗山明先生は、
です。なるほどね。そうそうそう。まあでもやってよね。なんかそのカメハメハだったりとかさ、何瞬間移動のポーズだったりとかさ、なんかドラゴンボールな揃えたら何がおうとかね。
フュージョンだね。
そうそう。こう一番なんか衝撃的なのはさ、もう一家の、何、ウーロンですよ。ギャルのパンティを送れとかっていう。もう本当、アホだなって思ったけど、まあそれでね、世界は救われたからさ、いいんだけど。うん、いや、本当にね。まあ、またね、だから、いろんなね、面白いギャグ要素も最初の方はあったのでね、ぜひ見てもらいたいなと思うし、でも俺はね、ギャグ要素で言ったらね、さ、神仙人と会うシーンがあるんですよね。で、ところで、まあ、金刀をもらう前に、じゃあ、不死鳥を呼んで命をやろうっていうシーンがあるんだけど、そこのところでウミガメがですね、不死鳥のやつ食中毒で死にましたよっていうシーンがあるんで。でそれでツッコミでブルマが不死鳥のように死んだろっていうのがちょっとそこはね笑えるなっていうのであるので、ぜひ皆さんもね漫画参考も多分あると思うので見てもらえたら嬉しいなと思っております。
うん、
ということでね、またどっかでドラゴンボールの話とかしましょう。で、うん、7つ揃えたらこういうことしたいねっていう願いもね含めて、またドラゴンボール1時間いや3時間スペシャルでもねしましょう。
はい、わかりました。
あのやる気がなさそうだけど、まあいいんですけど。ということで、本日のお相手はカイトと
校で
お送りいたしました。では皆さんお疲れ様でした。